ある意味より30の勉強法、その1、いつかの状況でも勉強できる装備が整っています。先日、私がトイレの個室で用を出していたときのことです。私はいつも考え事をしている状態で、その日の瞬間もっと考えていました。トイレの個室は大変リラックスできる空間です。ちょうどその瞬間、急に想定内がそうな思いを浮かびました。私はいつもトイレの道具にしても準備をしていますが、その時はたまたまですの上に置いたままにしていました。そういう時に限って、いやいやなくさつもいつも立て続けに思い浮かびます。ボイレの持っていなかった私はトイレを出さずメモをしようと思っていました。しかし、トイレから出た瞬間、もう忘れていました。間は往々にして一瞬の流れ星です。その瞬間に大切にするかです。その時の間は今でも思い出せません。壮大な発想をしていたような気がします。もし実現していたら素晴らしい運勢を書きかけになっていたかもしれません。人生が変わるきっかけだったかもしれません。しかし、思い出せないからにはどうだったのかは今に含めです。間は思い出せないのに間は忘れたということだけは覚えています。それだけ最高回の念に変えました。その失敗があってからというものを私はボイレの最低の本は持つようになりました。いつどんな状況でもメモを書く準備をしておきたかった。いつどんな状況でも勉強ができる装備が必要であることに感じました。勉強ができる人は空の中にいつも本を持っています。電車の中やレストランなど短い時間ですが時間が発生します。勉強ができる人はいかにその短い時間を大切にするかです。そのためにはいつでも勉強できるような装備をしています。空の中に勉強用の本を何冊も入れています。また本当に勉強ができる学生も家と学校それぞれに教科書を置いています。家の行ったら教科書を学校へ持ち忘れることもあります。逆に学校に持っていった教科書を家に持ち帰らせることもあります。そういう状態に備えて勉強する環境を逃さないように安全の装備です。今の状況でも勉強ができるような装備を整えておく。ある意味ないよ230の勉強法。その2、勉強していると言っているうちはまだ勉強不足である。勉強していると言っているうちはまだまだです。勉強は特別なことだとまだ思っているからです。特別なことではなくて当たり前にします。生活の一部にします。本当に英語に詳しい人は英語を勉強していますとは言いません。英語を勉強しているということは英語をまだ知らないと言われています。英語に本当に詳しくなれば英語を勉強しているという発言はしなくなります。日本語の中に話しながら日本語を勉強していますとは言わないはずです。日本語をどこで勉強したのかと聞いてもいつの間にか話せるようになったと思うでしょう。しかし実は毎日欠かさず日本語を勉強しています。いつの間にかどの時点で日本語の勉強が非常に特別なことだという感覚がなくなっています。毎日日本語を読んだり書いたり話したり聞いたりなど日本語のシャワーを浴びています。日本語に触れることが生活の一部であり、戻ることでも何でもないからです。それがもはや当たり前になり勉強という感覚が感じられません。勉強という感覚さえ使うのが恥ずかしくなります。その時に勉強を当たり前の習慣にしましょう。本当に勉強している人は勉強していますとは言いません。完全に習慣になり生活の一部になっています。その時に当たり前になることです。勉強を完全に当たり前の習慣にする。当たり前の230の勉強法。その3、全員の意外な質問。一番出ていない商品はどれですか？あなたはデパートで商品を選ぶときどのような基準で選んでいますか？まず思い浮かぶのは売れ行きの良い商品のチェックです。売れ行きなら値段や性能など評価が高いことがあります。電気店の中でお店の商品の良い商品を尋ねることがあります。一番出ている商品はどれですか？という質問はもはや決まり文句と言ってもいいでしょう。そうですね。今一番出ているのはこちらの商品ですね。接客に慣れた店員は売れ行きの良い商品を探して紹介してくれます。なぜ人気なんですか？なぜそんなに売れているんですか？こういう質問をすると商品に熟知している店員は嬉しそうに詳しく説明してくれます。その説明の中には商品が求めている信用や具体的な使用法など勉強になる参考情報がたくさんあります。今の時代の最先端が見えてくるでしょう。しかしです。ここまでは誰もが当たり前の質問です。実はさらに別の商品もあるのでご紹介します。一番出ていない商品はどれですかという質問です。私も時々店員にこうした質問を尋ねますが、大抵驚かれます。え、一番出ていない商品ですか？店員は驚いた表情を見せた後、しばらく考え中止紹介してくれます。そこで忘れずに次の質問をしましょう。なぜ売れないんですか？この商品は何が悪いのですか？なぜメーカーはこんな商品を発売したのですか？そうすると商品に詳しい店員は売れないであろう理由を教えてくれるはずです。その情報こそ貴重です。プラスのメーカー商品を見るのではなく、マイナスのメーカー商品を見てみましょう。逆は両者の質問は大切です。売れないということは失敗している商品です。売れない理由を知ることで自分のビジネスの強さに完成できたりすることが見せるのです。売れない理由を考える。あるいは230の勉強法。その4、勉強の半分はインプット、もう半分はアウトプット。私たちが一般的に考える勉強は知識を詰め込むことです。たくさんこのように知識や知恵を頭の中に取り込みます。それはまだインプットの段階です。ほとんどの人がインプットの段階で勉強が終わっています。インプットするだけではまだ勉強は半分しか終わっていません。肝心なアウトプットが出ています。もう半分の勉強は人や社会に出すためアウトプットをすることです。活用するために知識の勉強であり、活用ができて初めて完結します。勉強をしてインプットという意識があり、役立てるためにアウトプットという意識がないといけません。いかに人を役に立てるか、どうすれば世の中のために活用できるか。私たちの多くは忘れがちです。それが出ている勉強は全てからの持ち腐れです。知っていても生かさなければ何も当然です。あなたが料理を勉強しているとします。料理が勉強できればその料理の腕を振って、いかに人に喜んでもらえるかを考えましょう。両親のために料理を振ってもいいし、恋人のために腕を振るのもいいでしょう。勉強したことを生かして、何かあなたと言われた時に勉強は完ある意味で230の勉強法。その後、タイムプレッシャーがあるから時間の調査が勉強できる。時間がない。あと1時間しかない。時間に余裕のない状態は確かに居心地のいいものではありません。しかし、タイムプレッシャーとは単なるストレスではありません。実はタイムプレッシャーそのものが勉強です。何を勉強するのかというと、時間の調査を勉強する唯一の機会です。残り時間が時間が迫っている時には1分1秒が非常に感じられます。本来、人生とは有限です。しかし、若い時の時間は無限にあるように感じられます。タイムプレッシャーを避けようとする人は時間の調査を避けません。時間の調査をしない人は時間に対する姿勢が緩く、気づけばというような年を取っています。タイムプレッシャーを感じることで時間の調査を学び、人生を有利にすることです。その時間の体全体で感じて1分1秒の大切さを感じることです。時間の調査は教科書では学べないことなんです。タイムプレッシャーを感じて時間の調査を学ぶ。ある意味で230の勉強法。その6、騙された経験はセミナーだと思う。騙された金額は授業料だと思う。騙された経験は学校では教えてくれません。だから私たちは人生の中で必ず一度は騙されます。学校で教えてくれないので免許がありません。場合によっては大きな痛手を負うこともあります。経験だけの話も大きな金額を失う人もいるでしょう。学校では学ばない勉強だからこそその免許の低さも著しいです。何故に騙された経験ですが、誰もが一度は遠いもんです。そういう時はその人経験のいい勉強ができたと言いたいでしょう。騙された経験はセミナーだと思えばいい。終わったことは仕方ありません。しかし、外せない経験だからこそしっかり教訓を得てください。騙された金額は授業料だと考えればいい。そう考えるしかありません。そういうふうに受け入れた時、人生は本当の損になります。騙された経験はすべてが全てされます。学校では教えてくれない勉強を学ぶ機会になるのです。騙された経験と金額はセミナーと授業料だと考える。ある意味で230の勉強法。そのなら、こだわりのある人は魅力的な人。どんな人と結婚したいですかと聞いて誰でもいいです。という人は人生に対して正直になっている人です。どんな仕事がしたいですかと尋ねて稼げれば何でもいいと答える人は好きな仕事がないと分かります。どんな食事が好きですかと質問して何もないと答えるのは美味しいと感じる食事の一つもないということです。どんな食事を食べても感動が薄いです。それでは人生のどこに楽しみを感じるのでしょうか。何でも前向きに吸収して人生を楽しむ内容にすることです。私はこれが好きなんですという人がある人が好きです。ずうずうしいからは人を変える必要はありません。自分のこだわりはどんどん言うことです。感動しなければいけないです。優しい人が好きです。改善料理が好きです。こだわりのあると同時にその人の魅力として輝いて感じるからです。そういうことを口にする人はみんな生き生きしています。好きなことがあり、こだわりのあるというのは人間として大切です。人生の中で楽しみがあり、楽しい嬉しいと感じるのは素晴らしいことです。真であり、軸であり、哲学そのものです。それを見せ、深めるために勉強をするのです。こだわりを主張する。ある意味で230の勉強法、その8、テレビ番組に向かって突っ込みを入れると雑談がなくなる。雑談で要求されるのは連想するからです。連想するしかないと、ネタの会話が終わってしまいます。ネタからネタを連想して繋げていくのが雑談です。A と言わない、B と言わない、C と言わない、連想するしかないと会話はどんどん広がります。繋げていくのがない人と雑談も見られます。それは分かっている。それがなかなかできないから困っているんだ。確かに連想する者とはいえ、どうせは機会があるのが曖昧です。その連想する者を伝える簡単な方法があります。テレビを見ながら突っ込みを入れます。ニュース番組でもいいです。ドラマでも有事、バラエティ番組でも構いません。突っ込みは何でも構いません。出演者の発言に対して疑問、不満、提案などをどんどん突っ込んでいきます。それが繋げる者であり、連想する者です。それは違うだろう。それを言うなら自分のことだ。それさっきも言っていただろう。そう思い浮かんだことが強力な接着剤になります。その接着剤が今の腕と次の腕を繋げていきます。この方法は頭で持っているだけの突っ込みとは違いつつ、実践につながります。実際に口を動かして発言することで、本番での会話の練習になります。関西の人はテレビに向かっていつも突っ込みを入れています。突っ込みを普段から入れているので雑談がないです。テレビを相手にして突っ込みを練習しているから普段の雑談でも話がないのです。テレビ番組に向かって突っ込みを入れる。 彼以来有330の勉強法。その9、作家とは文章を書く仕事ではない。読者を励ます仕事である。読んで元気が出てきました。勇気をもらいました。もう少し頑張っています。実はこれらの言葉は私の読者から呼びいただく言葉です。こういう言葉をいただくと本当に嬉しくなります。自分の本来の仕事ができていることがようやく感じられたからです。私たちは潜在的に励まされたいと思っています。自分ではおおむね覚悟は決まっているものの行動する勇気が多いとありません。例えばあなたには好きな人がいるはずです。しかしなぜ告白できないのかというと勇気が足りないからです。それだけのことです。好きな人はすでに存在しない余裕がないはずなのに勇気が少し足りないから行動できず今が気にしなきませんそれは連絡でなく仕事でも友人関係でも親子関係でも同じです。すべての答えはおおむね分かっています。しかし行動する勇気がほんの少し足りません。私は今励ます仕事をしていると思っています。作家は文章を書く職業と思われがちです。確かに創造的に文章を書きはしますが単なる時間です。文章を書いて本当にしたいことはあなたを励ますことです。それだけでは本でも女でも映画でも表現できる時間は何でもいい。すべての芸術作品は人を励ます作品です。勇気が最初からある人は無意に読書する必要はありません。すでに勇気があるなら熱いハートでどんどん行動して未来に結びつければいい。太陽の実践があれば自分の身をもって脳波やコツを身につけることができるでしょう。実体験の脳波やコツの方が実は身につきやすくはせんというのです。この読んで足りない勇気をもらう。彼以来を気にしなく30の勉強法。その10、人との出会いも一文字。言葉との出会いも一文字。読書を読んで人生が変わるのは本ではありません。本文字の一言の出会いです。ただ、この一言が心に突き刺さり人生を変えます。この言葉を聞きたかった。自分のことを言っていないようだ。本質を言われている。本にあたりを用意して心に突き刺さった一言に出会うことができれば、我々は私は十分にあります。人生を変えることはほんの少しのお金で言います。こういうことは安いことはありません。人との出会いも一文字ですが、言葉との出会いも一文字です。今、その本を購入しておかないと再び出会うことはありません。一瞬の出会いも一生の宝にするためには、とっさの行動力が必要です。お金を出すのを考えていると、彼以外はなかなか聞き立てません。今、この瞬間のあなたの行動が今度の未来を形作るのです。突き刺さった一言があれば、その本を購入する。彼以外を切り開く30の勉強法。その11、知識を操るためには知識が必要になる。学校で学ぶ勉強は知識ばかりです。知識ばかりの勉強をしても、残念ながら彼以外は切り開けません。例えば、金融関係の学校でお金についての知識を学んだとしましょう。株式とは株式会社の損の構成するためのこと。日本銀行とは銀行の銀行のこと。節約とは無駄を貯めて切り詰めること。お金だけの知識があってもなることと思って終わりです。なることと思っているだけではいけません。お金に関する知識があっても貧乏な人はたくさんいます。もちろん知識は必要です。しかし、それだけではいけません。本当に大切なのは知識を操る知恵です。お金の知識があってもお金を増やすための知恵がないと使わないと知識を操るためにはさらに知恵が必要です。知恵があって初めて知識が生かされ、ようやく本来の働きができます。知恵の勉強をしましょう。知識だけの勉強は十分ですから、次は知恵を勉強します。どうやって得られるか。自分の生活にどう生かされるか。知識を使って何ができるのか。知識の生かし方を考えるのが知恵です。知恵を学んで知識をどう生かしていくかを考えることです。知識より知恵を学ぶ。ある意味の切り開く30の勉強法。その順に、あなたの頭の中には望遠鏡がある。あなたの頭の中には望遠鏡があります。想像力です。本来の望遠鏡は遠くにある物体を大きくしてみる道具です。どこかに遠くまで見られるのは望遠鏡の性能により限界もあります。しかし、頭の望遠鏡だけは無限大です。想像次第でどんな未来でも思い浮かべることができます。1年後、10年後はもちろんのことを想像を最大限に果たせば100年後というはるか遠い未来でも見ることができます。その望遠鏡を持っていながら使っていない人が多いです。こういうことになることはありません。あなたの頭の中にも望遠鏡があります。その望遠鏡は誇りをかぶっていませんか。頭の望遠鏡を生かす人とそうでない人は人生に運命を差されます。生かしていない人は生き方の生活になるため余裕がありません。自分やトラブルを起こしやすくなります。活用している人は遠くの未来を見ることができるため、危険の差し者にトラブルを減らしたりできます。危険の差し者でなく生活の保障に役立てることもできます。ビジネスに結びつけて将来に引っ越すであろう、商品の考えし、大きな富を手に入れることもできることでしょう。優秀な望遠鏡を持っていますから最大限に活用することです。頭の中には今最高の宝が備わっているのです。頭の望遠鏡を最大限に活用して遠い未来を見る。頭の未来を切り開く30の勉強法。その13、勉強に実証層はない。勉強を始める時期を考えるのはナンセンスです。そういうことを考えていることが一番の問題です。勉強には時期は関係ありません。勉強したいと思った時には勉強をすべてタイミングです。早ければ早いほど有利になるのは間違いありません。勉強に実証層はありません。人生の時間はそもそも有限です。勉強する時期が遅れば生かす時間も短くなります。勉強する時期が早ければ生かす時間も長くなります。少しでも生かす時間も長くするためには、できるだけ早く勉強して生かす時間を増やすことです。着地する時期が早いほど成長も早く生かす時間も長くなります。誰もには技術を学ぶ時間も時間があるほど伸ばせます。基礎的な学力の対象は関係ありますが、やりたい気持ちがあれば難しい勉強もスムーズに進みます。集中力があって伸び早いし、難しい難題があっても根気的に向かいます。たとえ算数が大好きな小学生でも、分析の知りたいと希望する生徒は学べない。もちろん基礎学力がなくて意味がわからないでしょう。しかし、レベルの高い問題に触れることで大好きな数学の世界に広がり、より勉強への興味が湧きます。勉強とは気持ちです。気持ちを大切にした勉強をしましょう。学びたいと思った勉強は今すぐ勉強する。ある意味ない130の勉強法、その14、今すぐやらない勉強法と後から大いに役立つ。英語の勉強は時間がかかります。単語、熟語、文法など他の方法も深いです。だから、語学の勉強には時間がかかります。ほとんどの人がなかなか結果が出ないことに修行を増やして始めていきます。なかなか成果が出ないため、今すぐやるには立ちません。しかし、時間をかけた分だけ後で大笑いします。海外旅行も学んでいるようになるため、経験の幅が極端に広がります。英語のニュースや新聞も読むことができるようになり、情報収集の幅が急激に広がります。その情報収集の差が地の差になり、重要になります。パソコンの勉強も時間がかかります。私は昔、という日を探して、とても時間がかかりました。僕もそっくりな日をゲーム通りを探して、このようにキーボードの上を探していました。たった1文字を打つのも時間がかかっていました。こんな効率が悪い。勉強するだけならと思っていました。しかし、慣れていない人は時間がかかりますが、慣れていれば話は一変します。ブレインドタッチができるようになれば、タイピングのスピードは飛躍的にアップします。初めこそ、鉛筆で書くように遅かったタイピングは慣れてしまえば、鉛筆で字を書くように早く書くようになります。スピードに大量の文章を書くことができるように、自動で資料を作成したり、メールを返したりすることにも学びます。パソコンの使い方は、短時間で大量の作品を執筆できるようになり、他の作家と仕事もされます。時間がかかるから諦めるのは早いです。時間がかかる勉強こそ、後で大笑いして人生を変える動力になるのです。時間のかかる勉強をする。ある意味ないを切り開く30の勉強法、その授業、学ぼうという気持ちがあれば、平凡な瞬間も勉強になる。学ぶという気持ちのある人の方が本は宝のように感じます。自分のためになることがたくさん書かれていて、どんな余裕でも幸せだと感じます。目的以外の文章でも勉強したいという前向きな気持ちがあれば、わずかな文章の中から大きな気持ちを見せます。初めから知識を目的というのは前提ですが、価値を引き出す力が強いです。しかし、勉強する気持ちの人の価値もあることも読んでも、字が並んでいるために意味しか見えません。学ぶという気持ちがないと、ためになる要素も面白くない文章になります。キーポイントは、あなたに学ぼうという気持ちがあるかどうかです。身のない日ならない日だ。つまらない人生だ。そういう日を送っていませんか。身のない日は一日たりともありません。つまらない日もありません。そう感じるのは学ぼうとする気ないからです。先ほど言ったように学ぼうとする気持ちがなければ、新しい日もつまらない日になります。そもそも学ぼうという気持ちが全くないからです。しかし、学ぼうという気持ちがあれば、0点分の日もなかったら、ためになる価値を見せます。今求めて出来事を探すのではなく、起こった出来事から意味を探せばいい。人と接し合う。こんな見方の瞬間も学ぼうとする姿勢があれば、なるほど。この人の発想センスはすごいという学びに変わります。終わらず、こんな当たり前の日常も学ぶセンスを学ぶ瞬間になります。いい毎日、悪い毎日、あなたに学ぼうとする気持ちがあるかどうかです。その気持ちがあれば、あらゆる瞬間は授業になるのです。学ぼうとする気持ちがない生活する。ある意味ないを切り開く30の勉強法、その16、高額マンツーマンは実は一番書きやすいある。学校といえば、一人の先生が大勢の生徒に対して教えるという形式が一般的です。大勢の生徒に一度に教えるという効率面や丁寧な授業もあるでしょう。大勢の生徒の中では他の生徒の視線が気になって質問しにくい場合があります。一人が頻繁に質問すると授業が前に進みにくくなります。そのため、分からなくて分からないままにしてしまいがちです。だから、すぐ挫折します。また、大勢の生徒を相手にしていたこと、先生の生徒に対する環境も一般的になります。どうしても大勢を相手にしていると、常に学びを知らないならではありません。そんなことこそ、家庭投資です。家庭投資は高額というイメージがありますが、選んだって見ているからです。効率面で言えば、実は一番の確率です。家庭投資をやっていると、必ず勉強が上がります。あなたの中に優秀な先生を得ることになります。分からないことはいくらでも質問できるので、挫折しにくくなります。あなたの何よりあなたのために必死になる先生がそばにいると、社会が勉強への後押しになりつつあります。1対1になると人間は緊張します。英会話を学ぶために英会話学校に通うなら必ずマンツーマンをお勧めします。マンツーマンは高額です。それは選んだけを見ているからです。本当に英語を学びたい気持ちがあるなら、答えは命です。 勉強の質、スピード、効率、緊張感などを増強すると、実は一番の高めです。大勢の生徒と一緒に勉強すれば、学習がさらになりますが、質問しにくく、緊張感もありません。しかし、マンツーマンになると緊張して、勉強の効率が良くなります。短い時間で多くの刺激を受けることができるので、身につくスピードも速くなります。一人の先生を自分の学習のために独占できることは贅沢なことはありません。自分の発言に対してライトに元気が入っていることは大胆です。間違ったことはすぐ指摘してくれてもすぐ分かります。先生が目の前にいると、サボりたくても、サボりたくなり、必ず勉強が進みます。こうだけでも、1対1をやる。明るい未来を切り開く30の勉強と、その17、取り払わすような、経験ができればいい勉強ができているでしょうと。勉強の山を変えると、取り払わすものです。寒いから取り払わすのではありません。感動するから取り払わします。よく勉強していると、自分の知らなかったことを知ることになり、たくさんの動機を体感します。これは知らなかった。こういう考え方もあるのか。素晴らしい方法だ。取り払ったらいよいよ勉強が大詰めに差し掛かっているそうです。今まで受けたことのない感覚を受けたときに感動して取り払します。私は生でオーケストラの演奏を聞いたことがあります。初めから終わりまで取り払しっぱなしでした。ラジオやテレビの小さなスピーカーで聞くオーケストラは高くなります。そもそも壮大なオーケストラを小さなスピーカーを通して聞くことすることに意味があります。オーケストラの演奏を生で見ると必ず取り払します。それは感動するからです。音楽や迫力など言葉にできない刺激を受け脳がびっくりして感動して取り払します。感動とは自分の器に広がることです。道の領域に足を踏み込んだときに人は取り払します。取り払ったら素晴らしい経験ができている証拠なのです。取り払ったことを経験する。ある意味を切り開く30の勉強と、その18、勉強すればストレスになるのは嘘。勉強すればストレスになる。筋力はトレーニングによって鍛えることができます。ダンベルを使って筋力を鍛えると足腰の筋肉や二の腕が強化されます。はじめこそ大変なトレーニングですが筋力がつけば間もなく楽になります。強い筋力がついて何が変わるのかというと重い荷物を持ち上げるようになることです。今では持ち上げるのも職業だったので重い荷物がストレスになりませんでした。しかし強い筋力さえあれば体が持ち上げるようになります。結果としてストレスになります。脳のトレーニングによって鍛えることができます。たくさん経験を積んで読書をしたり映画を見たり人と出会ったりすることで脳は鍛えられます。賢くなります。はじめこそは大変と感じる勉強ですが慣れていけば楽になります。頭が良くなって何が変わるのかというと難しい問題が解けるようになることです。問題の解決策を今ではたくさん見つかりました。思い浮かべることができませんでした。しかし、脳トレーニングすることが賢くなると、一つの問題の解決策が自分自身を思い浮かべるようになります。選択肢が多くなれば問題を解くのも容易になります。結果としてストレスになります。勉強してストレスになることはありません。それは勉強がないで、まず何になっているだけです。勉強すれば分かります。選択肢が増え、解決すべきの方法が見えるようになります。本来、勉強すればするほどストレスになります。筋力が鍛えられれば、ストレスなく重い荷物が持ち上げられるようになります。同じように脳も鍛えられると難しい問題もストレスなく解決していきます。勉強はストレスを減らすために必要なのです。ストレスを減らすために勉強して賢くなる。明るい未来を切り開く30の勉強と、その19、すぐ答えを求めながら始まりは無限に広がる。すぐ答えを求めるのは悪い習慣です。答えを一つしか見つからないからです。早く答えを知りたい気持ちはわかります。しかし、今終わった瞬間に話の決着がついてしまいます。例えば、今の言葉はいかがでしょうか。こんなことをするなんてあなたは悪魔のようだ。この言葉には人通りの解釈しかありません。言葉の通りに解釈すればそれ以上それ以下もありません。しかし、こんなことをするなんてあなたはといいことですのとりになると解釈の仕方はあなたの想像しないです。今だった言葉の解釈は無言だからこそ無限に広がります。言おうとしたのに言わなかったときに味が深くなります。漫画の一番面白い言葉です。漫画の中から、なかなか面白くなります。すべての言葉が世の中で書きなど具体的です。気にしますが悲しい気分になります。言葉が明確に書いていることで解釈の人通りしかありません。一度読んで、ああ面白かったではあります。そういう漫画は一度読んだら終了です。漫画の本当の面白さはです。主人公が言おうとしたのに言わなかったことだと読者に与えられたからです。言葉にできないことが登場したとき、言葉では表現できないものが感じられます。感覚、感情、思いなど言葉で表現できないからこそ、出会い数しか表現できません。主人公の最後には見られています。自分の想像の中で好きな言葉を言いましょう。その言葉には人通りの答えではありません。あなたの考え方次第では自分自身の言葉になります。あなたの成長を抱えている悩み、時期によって解釈がそれだけ異なります。たくさん登場する漫画は何度も読みたくなります。深さが感じられて読むために違った味を感じるのです。すぐ答えを求めないようにする。ある意味を切り開く30の勉強と、その20、説明不足の言葉を想像するのは素晴らしい脳のトレーニングになる。説明不足に対して意外な感じるのは勉強ができない人です。しかし、説明が十分だったとします。その説明者は答えを生み出すことができません。言葉がないからこそ自分で考える機会が与えられます。その答えは無限に話が広がります。もちろん少ない言葉は内容が薄いと思われがちです。こんな本の中には薄くて文字も少ないにもかかわらず、彼の場合があります。こんな本に1500円も出すなんてぼったくりだ。そういう人は文字を押さえ込んだ価値を決めています。たくさん文字が書かれていれば価値があり、少なければ価値も低いと思っています。この価値はどれだけたくさんの情報を引き出すかできます。書かれている文字の量ではなく引き出す価値の量です。文字の量は関係ありません。むしろ薄くて文字の少ないことと内容が高い可能性があります。文字が少ないからこそ大切な言葉を厳選しており、無駄な部分がありません。説明不足に意外を感じるではありません。説明不足と感じる部分こそ、あなたの想像力を働かせることです。自分なりに解釈して無限の言葉を入れていけばいい。それが勉強です。自分で価値を引き出す作業があなたの最高レベルになっており、勉強です。これはどういう意味なんだろうと、自分なりに頭を決め直して、脳を鍛えていけばいいのです。説明不足の部分こそ、想像力を働かせて考える。ある意味を切り開く30の勉強と、その11、嫌いな人を先生と呼べば人間関係改善のきっかけがあります。あなたには嫌いな人がいました。嫌いな人を嫌いなままでは人間関係改善はされません。尊敬できることもない。相手から学ぶこともない。だから余計に嫌いになります。そういうことは嫌いな相手を先生と呼んでみましょう。そんなことできない。そう思うでしょうが、ぐっとこうやって先生と呼んでみます。すると相手の印象が変わり始めます。先生と呼び始めると、あなたの正体は相手のいいところを見せようとする形に変わります。意識的に長所を見せようとする姿勢に変わると、一つ目は学ぶことが見つかるはずです。尊敬できる点、素晴らしい点、学ぶ点が見つかると相手の嫌な意識が消えます。何より先生と呼べば相手の機嫌も良くなるでしょう。人間関係が改善されるきっかけになります。嫌いな人を嫌いなままでは改善はありません。先生と呼ぶことで人間関係改善のきっかけを生み出すのです。大嫌いな人を先生と呼んでみる。ある意味を切り開く30の勉強と、その12、姿勢を磨いて必要ではないと区別する。私たちはついたくさん語ってしまおうとします。例えば、雑談で話をすることです。たくさん話を語ることより多くのことを相手に伝えられると思っています。しかし、実際はたくさん語ることは多くの情報に触れることになり、頭の整理が難しくなります。結局、何が言いたいのかと思い、頭が混乱してきます。会話にしろ、文章にしろ、本当に大切なことを伝えるために、たくさん語ることを要求するのではありません。嫌な言葉を要求することが必要です。ここに姿勢が要求されます。必要ではないと区別することを意識しましょう。この二つは似ています。必要は欠かせないものです。自分や一心であり、本質です。しかし、必要ではないものはあってもなくても問題がいるんです。必要ではない部分の削りについて言葉が短くなります。文章が短くなることで残った必要の部分がより強調されます。言葉の印象に残るのは言葉が短いからです。いない部分が増幅されています。だからずっと心に入っています。語るために姿勢を磨くのではありません。削るために姿勢を磨くのです。必要ではない部分を削る。ある意味を切り開く30の勉強法、その13、タクシーの運転手と情報通話がいない。あなたはタクシーに乗った時何をしているタイプですか。目的地に到着するまで寝るタイプ。タクシーの中でも仕事をするタイプ。ぼーっとその景色を眺めているタイプ。もちろん、途中、場合によって何をするのかも変わることでしょう。タクシーに乗ったらぜひしていただきたいことがあります。運転手の雑談です。タクシーの運転手の雑談は必ずいい勉強になります。情報通話です。毎日タクシーで街中を走っているため街中を飼育しています。職業とはいえ毎日朝から何枚も隅々まで走っている人はやはり違います。話の話よく具体的で面白いです。私は3年前でタクシーに乗った時、運転手の雑談で終わる話を聞かせてもらいました。国道246号線を走っているとタクシーのおじさんが意外なことを教えてくれました。昔はこの辺に運転手が通っていたんだよ。地下鉄ができたら今はもうなくなったよね。東京内でも有名だったんだ。以下その土地に住んでいるとはいえ、彼ら昔の話は見かけたではありません。昔からの街の追加を用意しているタクシーの運転手からこそ知っていることです。その瞬間タクシーが観光バスに変わります。街の案内をしながら目的地まで飛んでいきます。ぜひタクシーの運転手に質問をぶつけてみましょう。この辺で美味しくて安いレストランがありました。珍しい観光スポットはどこですか。昔と今のお客さんの比べて人は変わりましたか。必ずいい情報が知れるはずです。ネットに行って、どんな外国より具体的な話に、やりたいの情報を話してくれるに違いありません。タクシーの運転勉強する時間の見つかるような姿勢だ。勉強する時間がないという状況と社会になります。勉強できないのは仕事に追われて忙しい姿と言います。社会人なら時間がないのは誰でも同じです。朝から晩まで仕事をしていれば勉強する時間がなくなります。ましてや日中に仕事をしていれば家に帰っても疲れがあるため勉強する気もありません。驚くことではありません。社会人で一生懸命に仕事をしていれば勉強する時間がなくて当然です。 会議といってもいいくらいです。しかし、悪条件だからこそ、いい。努力する人とそうでない人の差が著しくなります。好条件では他の人と差がつきにくいですが、悪条件では差がつきやすくなります。悪条件だからこそ、運が何か見ています。そこで、あなたがきちんと努力をすれば必ず報われます。努力をした分だけ差がつきやすいですが、むしろ好条件といってもいい。悪条件の見方にして、希望の光を見つけて努力します。本当の成果は、忙しい毎日の中で勉強する、わずかな時間を見つけ出すことです。あるいは作り出すことです。愚痴を起こすのは簡単です。しかし、それを言ったら怖いです。その他方で同じになります。悪条件の中で希望の光を見つけるような姿勢です。どこかに時間があるはずです。仕事のやり方を変えたり、早起きしたり、電車の時間の有効に活用したりすればいいのです。悪条件のことほどやる気になって頑張る。明るい未来を切り開く30の勉強法。その15、学生は勉強してないを切り開く。社会人は習得した知識や技術を変えて未来を切り開く。勉強だけ楽しむのは学生までです。学生は勉強して希望する学校に入学することで未来を切り開きます。勉強だけしていても未来につながることでした。しかし、社会人になることはありません。勉強しているだけではなるほど面白かったではないです。確かに知識は増えるでしょうし、雑談の力もつきます。しかし、勉強だけしているのでは時間とお金がかかるからです。実質的な産物がありません。あなたは勉強だけで終わらせていませんか。では、社会人にとって未来を切り開くとはどういうことでしょうか。学んだ知識を使ってお金を稼ぐことです。学生時代に学んだ知識を社会人で仕事をしながら得た知識、技術を使ってお金に変えます。そういう工夫が必要です。知識をお金に変換することで未来を切り開きます。生きている限りお金との関係は必須です。今の車の食事も全てお金が必要です。子育てや道具もお金が必要です。経済力などさまざまな未来が切り開きます。社会人なら勉強したことをお金に変える工夫が必要です。勉強してお金を稼ぎ、稼いだお金でまた勉強する。このサイクルを繰り返して所得を増やしていくのが理想です。これが大人の勉強の生かし方です。習得した知識や技術をお金に変えて未来を切り開く。明るい未来を切り開く30の勉強法。その魅力、センスのいい場所には高い姿勢が要求される。街を歩いているとブランドを見せている人たちを見かけます。しかし、ブランドを見せてかっこいいなと思う人もいれば頭が悪そうだなと感じてしまう人もいます。両者はブランドを見せているところまでは同じです。にもかかわらず、なぜ印象にされてしまうのでしょうか。姿勢を感じられるかどうかです。センスのいい場所には高い姿勢が要求されます。まずその人に人と目的になることが前提です。相手に最下位人があり、引き立たせたい個性があり、そのために道具の組み合わせを考えています。組み合わせといっても一筋縄ではありません。色の特徴を熟知してバランスの大切さを精通しなければなりません。落ち着いた印象を合わせたければ、暖色系の中心に道具のファッションを考えます。優しい印象を合わせたければ、暖色系の中心に道具のファッションを考えます。色の特徴、色の特色、道具のバランス、組み合わせまで含めると確かようです。センスのいいファッションのためには、こうしたことを想像して考える必要があり、高い姿勢が要求されます。組み合わせに成功したファッションの魅力を見られた姿勢を感じます。見ているだけで、鳥肌が立つことです。相手に最下位人があり、引き立たせたい個性が感じられば、輝くセンスのないことが伝わってきます。服を見ているだけで、その人の考え方や大切にしている価値観が垣間見えます。一方、見る見せている人の服装はなぜかすぐ分かります。何をしたいの？というファッションもしています。高級ブランドを見せているところまでは同じです。しかし、見せるブランドに統一性がなかったり、色の組み合わせが悪かったりします。その人の主張や個性が感じられないファッションはかっこいい、どこかむしろ頭が悪そうと感じます。ただ、高級な服を見せていればすぐ人間になれるだろう。浅から案内が一目ですぐ伝わってきて、がっかりします。ただ、ブランドを見せるとしてもかっこいいと頭が悪そうは紙一重です。姿勢が感じられるファッションかどうか、それが違いのです。姿勢のあるファッションの図。明るい未来を切り開く30の勉強法。その17、あなたの体の中には優秀な人が存在する。あなたはトイレの時に自分の脳を見ていますか。食事中なら申し訳ございません。確かに自分の脳や目の見るのは綺麗なことはありません。しかし、汚い残り出す場合、見ない方がいいとは限りません。むしろ、見なければいけません。お手洗いの際、自分の体から出ているものをきちんとチェックしましょう。汚い気持ちはありますが、見るべき現実です。あなたの体から出てきた尿の便の状態を見るのは、今は医者の診断結果です。現在のあなたの体内状況について教えてくれています。意外な医者はすでにあなたの体内に存在しています。診断結果に応じてあなたの生活を見直しましょう。尿の便の状態を見ることで、その意味を感じております。次のもっと取りましょう。食物繊維を取りましょう。肉食体に体を見せています。野菜を食べましょう。尿の便の状態を見ることで、便による正確な診断結果とアドバイスが聞こえています。それが前の創作権にもつながります。毎日、トイレに行くたびにあなたは医者の診断結果を受け取っています。偏った生活を変え直すチャンスは毎日あります。そこに人間の内なる姿勢を感じてください。世界の内なる医者は、すでにあなたの体内に存在しているのです。尿と便の状態を確認する。明るい未来を切り開く30の勉強法。その18、楽しさに気づく者が本当の姿勢である。楽しいことは本や映画、漫画の中に存在するわけではありません。いつでもどこでも存在します。にもかかわらず楽しいことがないと愚痴を起こす人がいます。楽しいことはいかでもあります。いつでもどこでもあります。その人に足りないのは楽しさに気づく者です。平凡な日常にはたくさんの楽しさがありますが気づきません。気づいていないのであってもないように思います。その楽しさに気づく者を見つけることです。例えば今あなたの目の前には何がありますか。平凡な自分の手があることでしょう。別に驚くこともない自分の手です。しかし本当にそうでしょうか。見なくていいからなんともないと思うのはどんな思いしないです。さあ自分の手を間違えてじっくり見てみましょう。では胸の楽しさがあります。なぜ爪は伸びるのだろうか。爪はどうやって作られているのだろうか。なぜ手はどこにいるのか。見方を変えれば、手に対して面の見出すことができるでしょう。手のひらの層を見て、しまう読み方を観察します。今まで気づかなかった不思議な力を発見することでしょう。自分の手と指がお世話になったら、おかげで多くの人生を歩んできたら、物を見つけてもいいでしょう。見慣れた自分の手から胸の感動を喜び、嬉しさ、楽しさを見つけることができます。手に限らず、何でもそうです。楽しいことに気づく者があれば、本や漫画なくても、いつでも楽しめます。勉強になります。楽しさに気づく者が本当の姿勢です。自分で楽しさを発掘できると、あらゆることが感動的になり、楽になります。その人は一生幸せが持続します。楽しさに気づく者を見つけましょう。いつでも楽しい気分になるので、ワクワクする毎日につながるのです。楽しさに気づく者を見つける。ある未来を切り開く30の勉強法。その19、自分の読みることはあっても、他人の読みることはしない。私は暇になった時には人間観察をする癖があります。これも楽しさに気づく者が抑える方法の一つです。生活の中では何もしない時間が突然できることがあります。例えば、レストランで注文した食事を出てくるのを待っている時や、電車の中でも席に着くまで待っている時などです。こういう時間にただぼーっとしているのはもったいないので近くにいる人を見て観察します。もちろん近くで乗り込むのは怪しいと思われるので、気づかないでいるのと家族の相手を観察します。私たちは自分の場合を見ます。自分のことですから当然です。自分の服、髪型、言葉遣いなど自分のことは隅々までこんな気にしていますし、見ています。しかし、自分のしっかり見ることはあっても、他のしっかり見ることは少ないのではないでしょうか。そういえば、自分のことを読んでいるけど、他のことをこれまで学んだったら、自分から見て、他のことを考えていました。これまで見ていなかった他の真剣に隅々を観察すると、実にいろいろ学び得ることができます。なぜその人はそうなのか。人の個性を考え始めると面白いです。なぜ他の服装なのかと考えたりします。ファッションセンスを学ぶのはもちろんのことをそういう服装をするには理由を考えます。すると、その人の性格、人を追い出しながら、実は見えてきます。姿勢やマナーも重要です。姿勢やマナーは親らの教育を強くているところです。その人の姿勢やマナーを見ていると、見たこともあったこともない相手の親の姿に浮かんできます。その方々が言葉遣い、態度などを考えていても、どういう相手の人となりに追い出し、感情、未来までも見えてきます。もちろん、全て想像もあるんです。しかし、次小説を読んでいるような心の高揚を感じることができます。真剣に人間を観察していると、これらのことは見て感じています。さて、一番大切なことがあります。人間を観察することで、最も大切なことは参考になる部分を見つけることです。素晴らしいなと思えるファッションセンス、姿勢、マナー、言葉遣いを学ぶということです。自分では自分のなかなか変えられません。人は人とやることで影響を受け、進化します。他人を観察することで多くの影響を積極的に受けてください。素晴らしいと思えることであったら、積極的に内容して自分のものにして進化させます。これが人間観察をする一番大切な意味なのです。人を観察してワクワクする。ある未来を切り開く30の勉強法。その30、勉強した後どうなるかではなく、勉強しているときどうやるか。勉強するときは知識や知恵を求めて勉強します。人間を鍛えるように報酬があるから、それに向かって必死になるのは分かります。しかし、結果を出して報酬を掴んだときにようやく喜びを感じることは賢い勉強法ではありません。結果を出さなければ報酬もらえず、永遠に喜びを感じられないからです。もちろん結果も大切です。しかし、それ以上にプロセスの方が重要です。学んだ後に喜びを感じるのではなく、学んでいる最中こそ喜びを感じることです。なるほど。そうだったのか。これは面白いな。走っている瞬間そのものを楽しみにすることです。そういう勉強の姿勢になっているでしょうか。あなたの学習を自分でチェックしましょう。勉強しているときに常に喜びを感じていますが、結果を楽しむのではなく、勉強そのものを楽しんでください。その姿勢は完璧です。それが続く勉強です。続く勉強になれば結果が出るのは時間の問題です。継続する勉強になれば実績になるまで必ず結果を出すまでになることができるからです。勉強の結果に喜びを感じるのは後回しで大丈夫です。まず勉強している最中を喜びに変えることです。それさえできれば常にあなたは幸せなのです。勉強の最中に喜びを感じる。明るい未来を切り開く30の勉強法。まとめ。 その1、いかなる状況でも勉強ができるような装備を整えておく。その2、勉強を完全に当たり前の習慣にする。その3、具体的な理由を考える。その4、インプットしたらアウトプットする。その5、体育者を感じて時間の不調さを学ぶ。その6、騙された経験と金額はセミナーと授業料だと考える。その7、言葉を主張する。その8、テレビ番組に向かって突っ込みを入れる。その9、本を読んで足りない勇気を学ぶ。その10、突き刺さった人となればその本を購入する。その11、知識より知恵を学ぶ。その12、頭の望遠鏡を最大限に活用して問い合いを見る。その13、学びたいと思った勉強は今すぐ勉強する。その14、時間のかかる勉強をする。その15、学ぼうとする気持ちになり生活する。その16、高学年でも1対1を選ぶ。その17、取り方が立つことを経験する。その18、ストレスを減らすために勉強して賢くなる。その19、すぐ答えを求めないようにする。その20、説明不足の部分こそ想像力を働かせて深くなる。その21、大嫌いな人を先生と呼んでみる。その22、必要ではない部分を削る。その23、タクシーの運転手と雑談する。その24、悪条件の落とすことをやる気になって頑張る。その25、習得した知識や技術を変えて未来を切り開く。その26、規制のあるファッションをする。その27、用途の状態を確認する。その28、楽しさに気づく力をつける。その19、人を観察してワクワクする。その30、勉強の最中に喜びを感じる。